富高くん。
はい、どうも、汗ばんでおります。金曜日担当の富高亮平です。
そうなんですね。
はい、
暑いんですね。今日は
ですね、かなり暖かいですよ。
あ、暖かいですよね。
は
い、
私今日はですね、はい、革の、ちょっと薄手のジャケットを着てきたんですけども、それじゃ暑いですもん。
あ、そうですか。
だから皆さんね、まあ、今の時間帯お出かけするなら、うん、本当に春の装いで大丈夫ですね。
本当になんかちょっと羽織る程度、
もう薄手のジャケットをこう羽織る程度で大丈夫です。
そうですか。私事ですけども、今日なんてロングコートできちゃいましたよ。
あらら
恥ずかしいですね。
今の時間はかなり暑いですよ、その格好ですと。
そうですか、わかります、はい、でもこのままずっと暖かくなってくれるといいですね。
そうですよね。本当気持ちいいですけどね、日向ポカポカしてますから。
そうですか、はい、まあそんなポカポカの富高くんは、はい、今週のテーマがおすすめの〇〇なんですけれども、何かおすすめありますか。
おすすめ、そうですね、うん、おすすめ、まあ、この季節なのでね、まあ、ちょうど暖かくなってきて、だいぶこう花粉なんかも飛んでますよね。
飛んでる、もう肌ちょっとムズムズしてますよ。
いや、僕も今日かなりくしゃみと鼻水が出てるんで。
そうなんですね。
相当飛んでると思うんですけど、うん、なんかその対処法といいますか、
うん、
私独自のものなんですけど、
ほいほい、
こうやっぱ吸い込むからこうやっぱ入ってくるというなんかあの感じですか、花粉が、
はい、
鼻の粘膜とかについて、
はい、
でくしゃみが出たりとか鼻に出たりってあると思うので、はい、この時期は口から吸って鼻から吐くっていうこの呼吸法をおすすめしたいですね。
口から吸って鼻から、喉はイガイガしない？
喉ね、カッサカサになっちゃうんで、適度な水分補給をしながらやっていただくといいと思います。
なんかそんなに 1% ぐらいのおすすめかな？かな？
そうですかね。
調布FMのスタッフもうなずいてくれてます。
僕もこれに関してはまだ研究中なので、
研究中。
はい、ちょっとこの季節にまた研究して、来年にはしっかりしたものを発表したいと思います。
待っております。
はい。
では、今日はどちらにいらっしゃるんでしょうか。
はい、私本日はですね、仙川にございます、はい、プラザギャラリーさんにお邪魔しております。
はい、
はい、こちらはですね、1988年、開廊ということで、今年でちょうど25周年ということで、この2013年の1年間を通して、私が今、おりますですね、プラザギャラリー、北プラザと南パティオ、そして東京アートミュージアムの3カ所で大規模なですね、25周年記念展を現在開催しているということなんですね。で、私がですね、ちょうど先週ですね、そのギャラリーの前を通った時に、非常に出ている作品が印象的で、ついついこの中に入って取材させていただけないですかという、ぶっつけの取材交渉だったんですけども、快く引き受けていただきまして、今回は現在その、北プラザの方で、個展、作品を展示しております、造形作家の方に、今日はインタビューということでお越しいただいております。
はい、
まず自己紹介お願いいたします。
こんにちは、高橋理香です。造形をやっております。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ早速ですね、ただいま、展示しております高橋さんの、ね、作品について、今日はお伺いしていきたいんですが、私がですね、もうまず目を引いた作品ということで、子供とさえ卵たちがこうなんて言ったらいいかな、こう群がっているものなんですけども、まあ、作品からちょっとね、解説というかご説明いただいてもいいですか。こちらはどういう作品なんでしょう。
こちらは今回の、展示のために作った新作なんですけれども、タイトルが、シェルタリングエネ、ネオテニーズっていうふうに言いまして、私の造語なんですけれども、まあ、シェルターの中に隠れてしまっている赤ちゃん、それから半分だけ隠れている赤ちゃん、そしてシェルターに入っている、子どもたちに対して、ちょっと怒りを示している赤ちゃんと、そんなような3種類の、造形立体で構成された作品です。
そうなんですね。ちょうど いわゆる赤ちゃんの、このね立体の人形がもう、10体ほど、ね、並んでるんですけど、それぞれに、卵の殻を半分かぶったものと、すべてかぶってしまっているものと、まあ、何もかぶっていないものとがこうそれぞれ向き合って向かい合っているわけなんですけど、これあの作品のテーマ今ねお伺いしましたけども、どういうきっかけでこういう作品が出来上がったですか？
あのきっかけとしてはあの、まあ、3.11 以降あのそうですね、あの、まあ、シェルターという、まあ、なんていうのかな、あの、まあ、隠れる、自分自身をこう隠れるのにこう使う、まあ、心の卵の殻みたいな、そういったようなものっていうのをこう人々の中にちょっと感じるところがありまして、で、私の作品はあの子供の形はしているんですけれども、大人の様をあのそこに投影しているというような形をとってますので、なんとなくこうあの 3.11 以降こう人の気持ちがバラバラになっているような、そういったような形を表現しています。
あの今ね 3.11 以降 の、まあ、こういう世の中の情勢から感じるものから、まあ、インスピレーションを受けたということですけど、高橋さん自身もこういった作品を作るときのこう、まあ、きっかけというのはそういう世の中の出来事というのが多いんですか？
そうですね、あの自分自身があの、まあ、普通に生活をしていて、これはなんだか変だなとか、あと、なんだか自分にとって、しっくりこない現実だったりとか、このままでいいのかと思ってしまう疑問ですとか、あの何かそういう、ものがこう感じられると、こう、まあ、普段の日常ではあまり言葉では表現できないような感情が、まあ、作品化するという、そういうパターンが多いです。
まあ、お話だけ、ね、こう聞くと非常にですね、あの、まあ、人間の、ね、こう奥深いところとか、あの捉えていくのかなという感じなんですけど、作品の雰囲気自体はですね、あの非常にあのポップなね、やっぱまあ赤ちゃんがこうモチーフになっているので丸みがあって可愛らしい印象を受けるので、まあ、それを見て多分見た方はまたいろんな、ね、このイメージを働かせるんだろうとは思うんですけども、あのその他にもですね、今回はこちらのスペースにあとお二つ高橋さんの作品が並んでるんですけども、そちらもちょっとタイトルとまたこのテーマというのを教えていただいていいですか？
はい、一つはあのキューブと言いまして、これはあの頭が箱になってしまった少年たちが膝を抱えて座っているというそういう作品です。まあ、多分これは見てあのお分かりになる方多いと思うんですけれども、あのやっぱり自閉したあの、まあ、自閉症じゃなくてなんていうのかな、あの心を閉ざしたあの人の形っていうようなことです。もう一つはあの木神と言いまして、これはあの本当にあの赤ちゃんの形、小さな赤ちゃんの形に、まあ、顔に髪が、ついてるんですけども、それはあのちょっとうちの地方の、まあ、昔話に出てくるような話なんですけれども、まあ、あの農村、貧しい農村での、あの、まあ、間引きの伝統に使われた髪っていうのが残ってるというのを聞いて、その髪を手に入れたことがきっかけで作った作品です。
そしてあの高橋さんの作品で非常に特徴的なのがあの、まあ、こういうモチーフを作る時の手法が非常に変わってるんですよね。
はい、あのこれはあの、まあ、一番近いのはあのだるまとかを作っている張り子細工だと思うんですけれども、私の場合はあの牛乳パックの紙をあの自分で独自にリサイクルしまして、で、まあ、それを粘土で作った立体の上に貼って、で、乾かして、切ってもう一度つなぎ合わせるというような、また、中が全くあの中空空っぽな状態の非常に軽い作品の仕上がりになっています。
そうなんですね。私も最初遠目から見た時には、まあ、石膏とか、まあ、それこそ、ね、粘土で作ったような作品なのかなと思ったんですけど、近くで見るとこう 紙がもう何重にもこう重なって形作られているので、それに非常に驚いたんですけど、なぜこういった、ね、牛乳パックのリサイクルで始めようと思ったんですか？
もともと貧乏症って言いますか、学生時代は日本画科に属してまして、で日本画で和紙を使ってたんですよね。で、まあ、高級な和紙を使うんですが、学生の、まあ、仲間たちはみんな端切れとかをどんどん捨ててしまう。自分はなんかそれがもったいないなと思っていて、拾い集めて、それをリサイクルして小さな立体を作るなどして、出たのが、最初の大元のきっかけです。で、卒業して今度日本画を描かなくなった時に、わざわざ和紙を買ってきて、それを崩すのではなんだか作った職人さんにも申し訳ないので、それに代わるものはないかと思って、探した結果目についたのが、牛乳パックを使うということでした。まあ、これだったら大量に手に入りますし、なんとなくこう捨ててしまうものに対してこう心惹かれる部分っていうのがあるので、まあ、そういった自分のこう心情的なものにも合致した、素材との出会いでしたね。
なるほど、ありがとうございます。まあ、おそらくね、この、ね、芸術の世界でもおそらく高橋さんしかやってないんじゃないかというね、オリジナルの手法の作品なので、ぜひね、遠目で見てもね、面白いんですけど、近くで覗いてみるとまた雰囲気が変わって面白いので、ぜひね、こちらの展示の方に足運んでいただけたらと思います。さあ、そしてですね、こちらはですね、線側の方で東京アートミュージアム、そして1個道路を挟んでこちらの、北プラザ、そして南パティオというそれぞれの展示スペースがありまして、まあ、こちらでこの1年間、ね、月替わりでいろんな展示がやっているわけなんですが、その向かいの東京アートミュージアムでも高橋さんの作品が見ることができるということです。
はい、東京アートミュージアムはですね、安藤忠雄さんの建築によるとっても個性的な空間の、いわゆる普通の美術館のような感じではないんですけれども、そちらの方で、ニューヨーク在住の篠原牛尾さんという作家さんと、それから、南パティオの方で現在展示、中の、小高さんという方と、それとあと私と3人で、展示を行っています。私の作品は2階といっても中2階のような形に見えるところなんですけれども、そこから3階、に向かって、まあ、細い階段を上がって踊り場みたいな形になってるんですが、そこから見えるところに、展示しております。面白いのは細長くて天井が非常に高い空間なので、その空間を生かして空中に、長いブランコを、吊りまして、そこに女の子が3体乗ってるような浮遊感のある作品もありますので、ぜひ、見に来ていただけたらなというふうに思います。
ありがとうございます。こちらの展示はですね、3月24日ですね、今月の24日の日曜日まで、実施しておりますので、皆様ぜひ線側のプラザギャラリーにね、足運んでいただけたらと思います。それでは最後にラジオ聞いて皆様に一言お願いします。
こちらの、プラザギャラリーの方はガラス張りの空間になってまして、前を通っていただければおそらくすぐに交差点のところで目につくと思いますので、気軽に入っていただけると思います。東京アートミュージアムの方はちょっと入館料かかるんですけれども、23日の夜の、閉館後にやりますパフォーマンスのイベントをやりますので、その時にお越しいただけるとパフォーマンスを見るのは無料という形になってます。どうぞ皆さんお運びください。よろしくお願いいたします。